From 2006 to now, over 1,000 episodes and counting, it's Beside Your Life with Ishikawa, Honma, and Furu. 今回の B サイドですね、4月28日火曜日のですね、22時6分というところでございまして、まあ大体時間通り始まってんじゃないかというところで、最近時間通り始めてますね、我々。
まあそうだね。ところが今日はここへの紆余曲折が意外とあったね。
あったね。
ひょっとするともう1時間早く、ま、回せそうな雰囲気あったんだけどね。
なんか、俺と稲垣で毎週、まあ、あの、スケジュール合わせて、ここでスケジュール、ここのスケジュールで収録しようかっつって言って、まあ、俺と稲垣が合わせた上で本間とブルにぶつけるみたいな感じでやってるんですけども、まさか今日ね2人でずっと日本放送にいると思わなかったよね。
まあそうだね、あのこういう巡りになっちゃったね。まあなんか祝日対応とかたまたまいろいろずれたからこんなことになって
る。あれなんか結構稲城日本放送いるなと思ってて、どうする稲城みたいなこと言ったら、じゃあちょっと石川君どれくらいで終わりそうなのみたいな話から、じゃあちょっと早めに出ようかみたいな感じで、なんなら本気出したら21時から回せたと思う。
そうだね、
うん、いやーいうことでございまして、まああれですよ、ちょっと早めに来たんで、早めにこっちうちの会社着いたんで、あの稲城が準備してる間に俺はあの仕事をしてたんですけれども、もうずっと俺は信州のおやきについて調べるっていう仕事をしてました。稲城の目の前で
おやきしばらく食べてないな。いつ食べたらいい、覚えてる限り。
いやでもさ、長野に行ったからってさ、おやき食べようって感じになる。そばとおやきだったらどっちが魅力でいいって話になっちゃう。
そば行くよな。
そうだよ ね。別におやきがまずいとかこういうことじゃない。食べれば美味しいのは分かるんだけど、優先順位ってあるじゃん、旅って。
まあでも、行った場所によって、そば行くか、うん。
サービスエリアだったら、で、休憩だったらおやきじゃない？
そうだね。
あとさ、長野近辺だとさ、五平餅っていう選択肢も出てきちゃわない？
ああ、まあそうだよな。ちょっと食べるみたいなのね。
ああ、うん。いや、まあそのおやきについて調べてたわけなんですけれども。まあいよいよゴールデンウィークでございますわね。
サービスエリアって今、くしくも出たけど、ね、旅行、車移動も結構増えてね。
まあ、これがさ、俺も稲垣もさ、ちゃんと就職したことないじゃない、ちゃんとした会社に。それで言うとさ、そのゴールデンウィークとか年末年始のニュースで言うとさ、有給をどこかで取れば何連休っていうことを言うじゃない。
よくご案内しますね。
よくご案内しますね。だから今年で言うと最大有給含めて12連休なんよ。
あ、まあそう、ね、
その、だから今ちょっとカレンダー見ながら話すと、まあもう俺だったらそのまま東京駅行って新幹線だよ。
いや俺以外も結構そういう方いらっしゃるよね。
いるよね。でさ、まあ、29は単独で休みなわけですよ。
離れ小島で。
離れ小島でね。で、30、31が木金で、週休2日だったら2日の土曜日から6日、振り替え休日の6日水曜日までが、休みというところなんですけれども、ここで、30、31に有給を取る。さらに、連休明けの7、8も、有給を取ると、最大12連休になると。いや、そのさ、まずさ、俺と稲垣、まあ、目の前にいて、あれですけど、まあ、まずさ、普通の会社員の方、年間何日ぐらい有給休暇があるのかよく知らないじゃない。
全くわからないね。
でもさ、一応週休2日の会社だったら毎週2日お休みなわけじゃない？それプラス30日はないよね、どう考えても。
いや
ー、あるかな。
業界業会社によるんじゃないの？
何日かなんだろうね。いやそれでさ、まあさ、限られた休みなわけじゃない、有給休暇っていうのはさ、うん、そこをさ、なんていうの、このゴールデンウィークにさ、ベットするっていう度胸が俺にはないなっていう。そのうちの4日間をさ、このゴールデンウィークにぶつける、ベットするっていう度胸がないなと思ってさ。年末年始ってさ、世の中大体休みじゃない、
うん、
あれは何なの？有給なのかな？それとも、 会社が決めてる休みなんかな。そういうの俺ら全然分かってないよね。
分かってないっていうか、まあ、分かったら何なのぐらい。
いやなんかさ、でもさ、いきなり結構年の前半で有給休暇を全部消費するっていうことは俺できないなと思うんだけどさ、もしあったとしたら。これ稲城もそうだよね絶対ね。まあ、ね、いくつかストックは取っときたいよね、何日間か。
そうだよね、なんか、うん、ほら日本のプロ野球でさ、
うん、
あのアウトかセーフかの判定に
文
句をつけるやつ、はいはいはい、リクエストって言うん
だっけ、はい
はい、野球の場合
は、はいはいはい、
あれってさ、
うん、
1回の表から使わないでしょ。
うん、よほどのことがない限りね。
っていうのと一緒だと思う。やっぱ取っときたいじゃん。まあ
そうね、うん。しかもリクエストは成功するとなかったことになるからね。
え、どういうこと？だから回数が保存されるんだよね。
1試合、確かに2回できると思うんだ。そうなんだけど、1回目でリクエストして、いやー、今のアウトじゃなくてセーフだよ、つって言ってやって、いやいやいやいやいやいや。アウトでしたになるともう残り1回しかないんだけど、これが、判定が覆ると2回が残るっていうシステム
で、権利が残る、
そうそう、権利が残るのよ、
うん、なんかそれと一緒でさ、
うん、
いきなり休み全部投下してわーっと休んじゃった後、
うん、
もう休めないみたいな状況は作んないよね。
だってさ、体調悪くなることだってあるもんね。
もちろんそうだし、その家族に何かあると
か、何かあるとかね、うん、だからそれこそ身内の不幸とかだと、これはまた傾聴みたいなことで違う休みなのかな。
あ、響きっていうものが、うん、これはきっと社会人以外の学生さん、学校でも響きっていうのはあると思うんだよね。だからそういうのも含めて、ちょっと取っときたいっていうのがあるんじゃない。
それはさ、不安だよね。もうさ、10月ぐらいで1日もなくなっちゃったら結構不安だよね。
まあそっから先は、無給休暇になっていけばいいっていう割り切りもあんだろうけど。
そうか、無給でも休むっていう考え方もあるか、うん、なるほどな。いや、社会人の、その何、一般的な社会人の皆さん、ちょっと有給のマネジメントどうしてんのかちょっと聞いてみたいな
って
。
どうやって使ってんのかね。
なんか俺たち知らないからさ、その例えば夏休みみたいのは有給じゃなくて会社でここは休みましょうみたいな感じになってんのか、あと年末年始とかね、そういうのも俺ら分かんねえから、ちょっと会社のシステムが知りたい。
そうね、システムを作っている側の方も時々いらっしゃるだろう
から
、まあそういうのも聞いてみたいね。
いや、そういやさ、これ別に今回話す気じゃなくて、まあいつかどっかそういう話すことを話すチャンスがあったら話そうかなと思ってる話なんだけどさ、メジャーリーグ MLB でそのリクエスト制度の他に判定にイチャモンをつけるシステムとして ABS っていうのが導入されてるんですよ。
ああ、そうね。メジャーリーグではチャレンジっていう言葉を使
い、いわゆるロボット審判ってやつなんですけど、
ロボット審判、
まあこれは何かっていうと、まあストライクボールの判定にはっきり不服だというところで、バッター、キャッチャー、それからピッチャーかな。この三者のうち誰かが頭をコンコンってやると。そうすると、ロボット審判で入ってたかどうなのかっていうのを判定してくれるっていうシステムなんですけど、まあそれも、一試合で、確かにチームで1試合で2回かな、みたいな。
そう、チームでお互いに2回ずつ。
うん、で、誰だったか忘れちゃったけど、チームで2回なのに、ものすごい、バッターとしてね、ものすごくロボットシップを使いたがるやつがいると。それで、だいたいボールだっつって言って、だいたいロボット審判がストライクと判定するっていうバッターがいて、成功率が非常に悪いやつとかいるんだって。そんで、そのロボット審判が導入される前って、キャッチャーの技術にフレーミングって技術があったんですよ。これはですね、どういうことかっていうと、際どいボール、例えば、まあ、インコース、アウトコースの際どいボールみたいのを、ところをすごく簡単に言ってしまうと、取った瞬間ミットを動かす、ちょっと動かす、まあズルですよね。でもっと高度なので言うと、例えばピッチャー側から見ると右バッターのインコースのボール、これはみんな野球分かんなくてなんとなく位置分かってくるかな。でそこに来たボールをキャッチャーがキワキワのところに来たボールを小指から包み込むように取る。 で手首をちょっと内側に曲げるみたいなキャッチングの印象でストライクをかっさらっていくっていう技術があったんですよ。手首ちょこっとだけ内側に入れるみたいな感じで、あたかも入ってますねみたいな感じで印象付けるっていう技術なんですけど、
ボールって言われそうなコースに来たら、
うん、
ストライクって言わせたいから、
そうそうそうそう、
ストライク方面にこう手をギュッとちょっとギュッと動かして、
だからミットごと動かしちゃうとあからさまじゃん。だから手首をこう何小指側から包み込むように取って手首をちょっと曲げるみたいな、
まあ、あからさまな人もいるけどね、うん、なんかその技がいろいろあるんだよね。
そう、そういうフレーミングっていう技術があったんですけど、まあ今もあるはあるんですけど、ロボット審判の導入によってその技術が廃れるんじゃないかって言われたんですよ。
はあはあ、
もうだって際どいコースはロボット審判の判定してくれって言っちゃえばボールはボールになっちゃうから、その技術はもう必要ないんじゃないかって言われたんですけど、はあ、今逆フレーミングっていうのができ始めたんですね。これ何かっていうと、キャッチャーとしては明らかに、あ、これもギリだけど絶対入ってんなっていうボールをわざと今度ボールに見せるようにキャッチングするんですって。それによってチャレンジをさせたり、チャレンジをさせて失敗するみたいな技術なんだって。
ストライクに来た、
うん、
でそれはもちろん ABS 機械ロボット審判もストライクって言うと、
言うと絶対言うから、
それをボールになるように
見せかける、
見せかけのキャッチングをする、
キャッチングをすると、
なるほど。
みたいので、だバッターがなんかリクエストが使いたく、チャレンジが使いたくなるような状況をわざといろいろ作るんだって。それで2回しかできないって1回を使わせる、で
なるほど、
バッターが何にも言えなかったらキャッチャーからコンコンってやってストライクって判定し直してもらうみたいな脳があるんだって。だから駆け引きが新たな次元になってるんだって、メジャーリーグ
を、ね、うんうん、面白いもんだね。
そのなんていうの、ロボット審判の正確性を悪用するっていう、
まあ、駆け引きが生まれてるんだって、何事も使いようっていうことだよね。
いやだからそういうさ次元に入ってっから、やっぱさ日本もやっぱ導入しなきゃ負けるのよ、次の WBC また。
そうだね、よく言われてるよね、うん、立ち遅れると。
そうだから、まあピッチクロックっていうね、何秒以内に投球してくれみたいなやつも導入しないと、もうさ次の WBC でもう多分ロボット審判も絶対入ってくるわけだから、これを1日前に導入してくれっていうのが、まあ主だった選手側の意見みたいなところで、まあ果たしてどうなるのか。ロボット審判っていう技術もなかなかすごいと思います、やっぱり。
そうだね、あれ、うん、よく判定してくれるよね、
うんうん、しかもね、あれらしいっすよ、このロボット審判で判定してもらうことで球場が盛り上がるようになったんだって。
あ、そうだよね、確かに、
うん
うん、その ABS チャレンジの後に、うん、結果がそのスクリーンに多分あれ表示されるんだよね、
うん、
表示された後のうおーっていう歓声をそういえば中継で聞くわ。
ああ、だから、日本でいういわゆるリクエスト制度の時も盛り上がるじゃないですか。その映像がビジョンにこう映されて、うん、おーみたいのとか、おーみたいな感じのとか、うん、で、判定出て、やっ、うわーみたいな感じで盛り上がるのが、まあ、もうワンアトラクションあると思ってもらえば、メジャーリーグの場合だと。うん、しかもね、なんかリクエストの、その ABS に対してアタックする感じで言うと、キャッチャーがやってくれっていう時は一番正確なんだって。
そうだよね、キャッチャーはもうゾーンが分かってて、
そうそう、
しっかり頭の中に把握してるわけだからね。
でピッチャーがおちょっと今のもやってくれって言うと大体ダメなんだって。
ピッチャーはガが強いっていう、
自信過剰だ、
そうそう、ガが出ちゃうんだよね。
まあね、ちょっと野球もねいろいろ変わってきてますんで、まあまあゴールデンウィークで野球ね見に行く方、あるいはもう最高ですよね、連休中デーゲーム見ながらさ、家でデーゲームの中継見ながらビール飲んじゃうなんてさ。
やりそうだな、なんかやりそう、どっか一日はそれに使いたいな。
いやー、まああれよね、デーゲーム見ながら家でビール飲むんだったら別に中継は自分のひいきのチームじゃなくてもいいですよ。なんかもうむしろ自分にとってどうでもいい試合が一番いい。ということで今週もそろそろ行ってみましょう。石川本間ブルーンの B サイドユアライフ。
職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川きとと申します。そして、本間が途中から参加するや否やするのかしないのかちょっとよく分かんないっていう状況、曖昧な返事が来て、ブルンさんはそういえば特に返事はなかったですよね。
ブルンさんはね、うん、欠席の連絡、
胸が来ました。この番組の中で、まあ、1年に1回ぐらい登場する人物に近藤さんっていう人がいるんですけども、あの日本放送の営業マンですよ。
あ、営業マンの近藤さん。
近藤さん曰く、稲垣君には最近ね、農協のおじさんって呼ばれてるんだよって。
あのね、JA 近藤って言われる。
まあまあ、ちょっとじゃ あの、ね、年一ぐらいの登場ペースなんで、おさらいしておきましょうか、近藤さんについて。俺が知り合ったのは、知り合ったというか会話するようになったのは、まあ、10年ぐらい前だと思うんですよね。あの近藤さんっていうのは、あの根っからの営業マンです。よく話す通り昭和の営業マンです。あのまず見た目で言うと、ずんぐりむっくりっていうことを体現したのが近藤さんです。みんなが小太りってイメージする感じの体型で、ちょっとおでこ広めの、黒縁眼鏡っていうんですかね、あれはね、稲木。
まあ今も今黒縁だね。そうだね、
黒縁な感じですよね。うん、で、なんつってんのかな、本当に昭和のドブ板営業マン。プレゼンとかじゃなくて酒の席で商談をまとめようとする男。で、多分ねパワーポイントと使えないです近藤さん。下手したら資料ワードで作ってるタイプです。年齢はいくつぐらいなんだろう、50代半ばから後半ぐらいかな、もう。で、あの愛されキャラクターがゆえに、お前それ今の時代セクハラだぞっていう感じのことを言ってもなんとなく許されてる感じ。
まあ常に笑顔だね。でもね、
そうだね、その笑顔が本心なのかどうかわからない。時々目の奥に光るところを見なくもない。で俺は10年ぐらい前にその近藤さんが関西支社、日本放送関西支社っていうところにいた時に、当時やってた大倉君と高橋君、の、大阪出しっていう時に近藤さんが立ち会ってくれたみたいなところで知り合って、終わったら飲み行こうやみたいな感じで人懐っこいから初対面っていうか、なんとなく俺もその時より前も存在はしてたんだけど、ちゃんと話したらその時初めてで、もうすぐもう本番が始まる前から、石川君終わったら飲み行こうやみたいな感じで。近藤さん曰く、わざわざ東京から関西に制作の人間が来てくれるの嬉しいんだというところで、もう飲みに誘われ、飲みに行き、まあ大倉君と高橋君ですから終わるのが1時ですよ、深夜1時ですよ。そこから結果朝8時ぐらいまで飲み。石川君ホテル取ってんのって言われて、いや僕まだ取ってないですみたいなこと言ったら、あじゃあ行こうやって言って関西支社のソファーで2人で寝るっていう。まあそこからなんとなく意気投合したわけですよ。で例えば大倉高橋あるいは乃木坂のオールナイトの大阪出しみたいなとこ時に、で大阪行くと近藤さんが行くやろ今日みたいな感じで伸びってりしてたわけですよ。で近藤さんの特徴として、バカみたいにずっと大体ハイボール飲んでます。まあもちろんですけど、そういうタイプの人間ですから、2軒目行こうやって言います。で2軒目行くじゃないですか。で、2軒目でも1杯目注文するじゃないですか。でちょっと目離した隙に必ず寝てますもん。
あ、そうなんだね。
そう、うん、でノミの席にわけわかんないゲスト呼びます。一番困ったのは、近藤さんが近く行くやろっつって言って、で当時関西にいた リポーソの藤原ってやつと二人で、だから近藤さんも含めて三人で、近藤さんが行きつけの店をわざわざ開けてもらって夜中行ったんですよ。まあその時は別にお店自体はいい店で良かったんですけども、近藤さんが二軒目にその店の店長を誘ったんですよ。で二軒目行くじゃない、俺と藤原と近藤さんと店長で行くわけですよ、4人で。で行ったら近藤さん寝るわけですよ。
あ、まあ、寝ちゃうよね。
で俺も藤原も初対面の店長と話すっていう。
なるほど、幹事が寝ちゃうから
そう、っていうようなことをするタイプの人間で、まあそれからも大阪ではよく飲んでたんですけど、5年ぐらい前に日本その千葉支局っていうところに異動になって、でまあ今は千葉を中心に営業活動頑張ってるわけなんですけども、東京来てから近藤さんと、まあ、いつか飲み行こう、いつか飲み行こうってる間にコロナ禍に入っちゃって行けなかったんですけど、数年前にちょっと本当に行こうよみたいなことになって、で、ああ、じゃあ、俺が仕事で有楽町に来た時一回行こうやみたいな感じで行ってきたんで、いやいや、せっかくだから千葉俺が行くよと、向こうに俺が行くから飲み行こうよみたいな感じで、で、行ったわけですよ、千葉に。そしたら近藤さんが、ええでええで、四角のホテル俺が抑えるから、みたいな感じで、ホテル抑えてくれて。で、ありがとう、なんつって言って行ったわけですよ。そしたら、一軒目から、じゃあちょっと行くでっつって言って、焼肉屋さんに行ったわけですよ。で、乾杯してちょっと、どうなの最近近藤さん売り上げの方は、みたいな話をしてたら、いきなり、知らねえ女が、ああ、すいませんって言って、近藤さんはこれ遅くなりましたっつって来て。で、なんだこいつって思ってたら、ガールズバーの女だったんですよ。初対面のガールズバーの女と俺と近藤さん3人で飲むみたいなことになって、で、何話していいかわかんねえのよ、ガールズバーの女のこと。俺は、どっちかっていうと関東来て、営業やっててどうなのみたいな仕事の話をしたかったのに、ガールズバーの女の子入ったことによって、全体的にパワーバランスがおかしくなるわけですよ。で、はっきり言うけども、その焼肉屋さんも、近藤さんと、どうやらズブズブの関係の人がやってる店だったんですよ。
そうなんだね。
で、前も話したけど、取り立ててめっちゃうまいとかいう店ではない。で、だけど、俺もさ、気使って、近藤さん絶対2軒目行くって言い出すなと思ってたから、まあ、せっかく、俺、ね、ホテルも抑えてもらったことだし、1軒目は払おうと思って、その焼肉屋さん払ったわけですよ。で、俺が、まあ、なんだかんだで2万5千円ぐらい払ったわけですよ。んで、まあ、案の定近藤さんが2軒目行こうやみたいな感じで行ってきて、どこの店連れてかれるのかなと思ったら、まあ、その流れでは当然ですよね。ガールズバー連れて行かれたわけですよ。で、まあその子の店ですよ、だから簡単に言うと、その子の店連れて行かれて寝るわけですよ、近藤さん案の定。で、別に来たくなかったんだけどな、ガールズバーって思いながら、まあある程度こうさ、こう女の子たちと会話して盛り上げてみたいな感じで、さすがにまあわかんない、1時間から1時間ぐらいいたのかな、さすがにそろそろ帰ろうみたいな感じで、近藤さんちょっと帰ろうっつって起こしたわけですよ。したら近藤さんも全然起きないのよ。ほんでしょうがねえなと思って、すいませんっつってお会計お願いしますっつって言って、もう俺が払おうと思って、で閉めてもらって伝票持ってくるじゃないですか、9万円9万カードですいませんっつって言って落として、でしたら会計が終わったぐらいであいつ起きんのよ。んで、ああ、四角何払ってもらったんか、ありがとうな、みたいな感じで言って。で、俺は、じゃあホテル帰ろうと思ってたら、近藤さんが、四角もう一軒行こうやで、どこ行くのかなと思ったら、証拠にもせず別のガールズバー連れてかれたんですよ。で、デジャブかって思うぐらい、そっから先全く同じことが起きた。近藤さんが寝る、しょうがねえから俺がなんとなく知らねえ女の子たちと話す、盛り上げる、お会計しようと思って起こす、起きない、すいません閉めちゃってください、伝票持ってくる、また9万一本で20万ですよ。
石川
ほんまブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMMACDC みたいに言わないで、 ACDC
エムヤンの声なら超でかいんだから。
石川
おまっぶるんの
インサイドライブ。
最近で言うとだから去年の11月ぐらいでやった群馬県のオールナイトニッポンゴールドっていう特番を河野さんが営業マンとして仕切ってて、でまあ千葉支局なんだけど、近藤さんはなんつったんですかね、飽くなき営業欲があるわけですよ。で最近はなんで JA のおじさんって稲垣が言ってるかっていうと、主に北関東の JA を口説き落としてスポンサーにつけるっていうことをやってるわけなんですよ。で、近藤さんはそういう意味で言うと、まあなんていうの、社内での盛り上げみたいのがうまくて、あれよね、その JA がスポンサーについて、例えばなんだろうな、JA なんとかの野菜をプレゼントみたいなのをやるときに、近藤さんは、その JA の方と話したりして、社内で社員向けにサンプリングみたいのをやったりして、やってますぜっていうのをこうみんなに広報活動するみたいのをやってるわけですよ。だから、まあ、稲垣もご存知の通り、日本放送の中に野菜の段ボールが詰まってると、あ、近藤さんの仕業だなって思うわけですよ。あ、また近藤の仕業だと。で、日本放送で野菜のプレゼントをするのをもしリスナーとして聞いたときは、あ、近藤という男が裏で手を引いてるんだなと思っているので、まあ、ほぼ間違いないというところなんですけども、この前、なんか日本放送行ったら、それこそ野菜の段ボールが置いてあって、ピーマンかなんかの段ボールが置いてあって、あ、また近藤さんの仕業だなと思って、近藤さんに、ね、なんかさ、ピーマンの段ボール見たんだけど、これ近藤さんの仕業でしょみたいな感じで LINE したわけですよ。したら、そやでみたいな感じで帰ってきて。で、まあそっから何単かやりとりやって、ちょ、久々に飲み行きますかっていうような話になったわけですよ。で、あ、ええねみたいな感じで。で、ほら、本拠地に俺が、乗り込んじゃうとまたガールズバー連れてかれちゃうわけじゃないですか。だから東京でみたいな感じで、じゃあ A だよみたいな感じで飲み行くことになって、先週の金曜日近藤さんと飲み行ってきたわけですよ。で、まあ、仕事終わりの19時ぐらいから飲み行ったんですけど、まずね、まあキャリアの長い営業マンだからっていうところもあると思うんですけども、店がね、渋い店選んでくんですわ。これリスナーのみんなにどれほど分かってもらえるか分かんないですけど、まあ少なくとも稲垣だったら分かるかなっていうところで言うと、銀座インズっていうところがあるんですよ。なんだ、今もあそこ首都高だっけ、今はもう首都高じゃなくなったっけ。
もう首都高じゃなくなったね。
なんつうの、路線として廃止になった首都高の高架の下に、あれはなんつったらいいんだ、ショッピングモール。
まあそうだね、うん、ショッピングモールでいいんじゃない。
なんかまあ飲食も含めて洋服とかも含めて2階建てぐらいだっけ、地下も含めて3階建てぐらいな感じだよね、のなんかモールがあると思ってもらえればいいやん。まあそこは結構だから首都高ができたぐらいだから、昭和の下手をすると東京オリンピックとかからあるのかな、場所としては。それぐらい結構まあある程度歴史があると思ってもらえればっていうところなんですけど、結構古くから日本放送でもおなじみの、俺が業界入った時からやってるような店とかもあるわけですよ。ジャポネっていうスパゲティ屋さんとか、そういうのあったりして、こうなんかちょっと歴史を感じるようなところではあるんですけども、その銀座インズのそのなんかブロックによって銀座インズ1とか2とかいろいろあるんですけど、いくつだか分かんないけど、あの交通会館の裏ぐらいのところのインズにの2階に飲食店街があるの分かる、稲垣。そこは弥生軒とかも入ってて、デニーズとかも入ってっかなみたいなところなんだけど、なんだかものすごい 古くからやってそうな居酒屋さんみたいのが何軒か入ってるんですけど、そこが近藤さんセレクトの店だったんですよ、そのうちの一軒が。もう、なんだっけな、昭和52年からやってますって書いてあったっけな。
ないね。
なんつうの、いかにもさ、昭和の営業マンが好きそうな感じなのよ、あの辺なんか。で、しかもさ、今のご時世、例えばさ、なんだろうな、九州料理の店ですみたいな、一個はっきりした打ち出しをするのが最近の店じゃないですか。なんですけど、例えば、まあ、それが魚料理の店ですでもいいや、肉料理ですみたいなのでもいいけど、なんつったのかな、メニューが、あっちこっち行ってるメニュー。なんか、ピザもあれば、刺身もあるみたいな。で、なんか、熊本産の馬刺しもあれば、なんか新潟の土地用の油揚げみたいなのも扱ってますみたいな。なんか全部があっちこっちっていうような店だったんですよ。で、そこに入って、そうな、あのね、店の雰囲気は、なんつってるかな、飲み屋っていうよりも、なんかその椅子とか机の調度みたいのを見ると、なんとなく喫茶店みたいな感じが近いのかもしれないみたいなところなんだけど、アンティークじゃねえな。単純に古い。で、そこに入って、まあ、今度さ、案の定ハイボール注文して、俺もビール飲んで、こうやってたわけですけど、どうなのみたいな感じ、最近売り上げの方は、JA とかあちこち回ってんのみたいな感じで話したら、いや、もう大変やで、本当もう、千葉から今日も朝4時起きで、電車乗り継いで JA、茨城の JA 行ってきたわみたいな話とかしてて、で、5分ぐらいしたら、急に、あ、近藤さんって、またわけわかんねえ、知らねえ女が来て。で、誰っすか、近藤さんみたいな感じで言ったら、なんかもともと日本放送で派遣社員として働いてた子みたいなので、まあ年の頃から30代半ばぐらいの女性が来て、で、また話し始めたわけなんですけども。まあさ、そのことも俺お互い初対面同士だからさ、まあ会話はさ、なかなか盛り上がんないわけよ。でもなんかその子は今はキャスティング会社にいるみたいな話をしてて、んで、まあ業界のあるあるみたいな話で盛り上がりつつ、2時間、下手して3時間4時間いたかな、その店に。結構長いこといさせてもらって、閉店間際までいたかもしんないな。で、それで近藤さんが、ああ、しかもここはええで、みたいな感じで。このさ払ってくれたわけですよ。で、その頃その時で時間的に言うとまだ最終の電車は間に合うぐらいの感じの時間だったんだけど、小野さんが相変わらずですよ、行こうや2軒目みたいなことを言い出したわけですよ。で、もうちょっと俺もそこ結構飲んでたからいまいち記憶が定かではないんだけど、今ちょっと銀座、有楽町の銀座寄りの方に移動したんだけど、今度近藤さんがちょっとわしが知ってる店行こうや、みたいな感じで。ね、やや有楽町の中でも新橋寄りの方に行ったんだわ。どこだったかちょっともう覚えてねえんだけど、ビルの3階だか4階だかにあるバーみたいなところに連れてかれたわけですよ。んで、じゃあちょっと注文してや、みたいな感じで飲み物をみんなで注文するくだりになって、で、近藤さん相変わらず、ハイボールで、みたいな感じで言って。で、まあ俺とその子も、ハイボールにしたのかな?で、あ、じゃあ同じので、みたいな感じで注文したんだわ。んで、まあまあ、乾杯みたいな感じでやったら、もう5分後には近藤さん寝てるわけですよ。んで、なんかもう女の子とも、その子とも何話したかも覚えてないんだけど、まあまあある程度盛り上がって。で、ハイボール、俺は一杯お借りして、その子ももう一杯お借りしたかな。近藤さんはもうハイボールは一切減ってないっていう状況で。んで、まあそっから30分いたかなぐらいの感じ。そんなに長いしてないみたいな感じで、じゃあそろそろ閉めましょうかみたいな感じで。で、まあ、でも1軒目近藤さん出してもらったから、2軒目俺行くか、って言って、すいません、ってチェックお願いします、って言って、閉めてもらったわけですよ。したら、30分ぐらいしかいないのに、見たら、3万なのよ。もうガールズバイクよりはマシでしたけど、また近藤さんにしてやられたっていうね。
B サイドユアライフ。